ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第238回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
前回お話をしていたペイペイの100億円あげちゃうキャンペーンですが、あっという間に終わってしまいました。
キャンペーン期間は来年3月いっぱい、ただし100億円到達時点で終了と最初からアナウンスされていたんですけど、1ヶ月すら持たず、2週間足らずでの終了でしたね。まさに一過性のお祭りになってしまった感じです。
ペイペイの決済を導入しているお店では独自のキャンペーンを展開しているところもあり、ゲームやフィギュアなどの販売をしている駿河屋では、ペイペイでの決済で中古商品が 10% オフというキャンペーンを実施しているようです。100億円あげちゃうキャンペーンが終了したことで、微量に急ブレーキがかかっているかもしれませんが、こうした店舗独自のキャンペーンや、100億円あげちゃうキャンペーンのポイントが来月中旬頃から戻ってくることから、もう少し利用は伸びるのかもしれませんね。
中の人はキャンペーン期間中にコンビニとヤマダ電機で利用していて、あまり高額のバッグはないんですが、戻ってきたポイントで何を買うつもりでしょうか。
どうせ模型なんじゃないですか。
それでは今回のニュースです。
NTT ドコモとソフトバンクでボルテによる高音質通話の相互接続が始まっていることが明らかとなり話題になっています。従来ボルテによる高音質通話ができたのは同一のキャリア間同士に限られていました。ドコモ、au、ソフトバンク3社間での相互接続についてNTT ドコモの技術広報誌、ドコモテクニカルジャーナルのボリューム26、ナンバー3のトピックス記事で言及されていました。ドコモとソフトバンクでは10月から相互接続が開始されており、KDDI は準備中であるとのことで、NTT ドコモによると、開始当初は一部の通話のみで相互接続ができるとのこと、現状としては、他社間のボルテ通話はできたりできなかったりする状態のようです。他社間のボルテ通話ができなかった背景としては、各事業者のネットワークを接続する相互接続点、POI が既存の音声通信網を介して接続されており、IP ベースでの接続ではなかったことが挙げられます。また、相互接続における VoIP の処理についての規格がなかったということから、キャリアをまたいだボルテ通話ができなかったとのことですが、今回、技術的な条件を整備して接続約款として整備するとともに、IP ベースの接続を可能とする交換機や周辺装置を導入したことにより、相互接続が順次可能になっているとのことです。
ボルテの相互接続が開始されていることについては、正式なプレスリリースが出ていたわけではなかったので、ドコモテクニカルジャーナルで唐突に本件について言及され、一部メディアがこれを報じたことにより、一部界隈がざわつきました。 相互接続がこれまでできなかった理由についてはニュースの中でつづみちゃんに大幅に端折って説明してもらっていますが、ボルテ、ボイスオーバー LTE は、IP 電話でも利用されている VOIP や SIP という技術を利用しています。既存の接続方式ではこれらを取り扱うための規格がなかったので、これを取り扱えるようにハードウェアを整備すると同時に、SIP のパラメーターやインターフェースの条件などを国際規格に基づき事業者間で取り決めた上で、接続を可能にしたというものです。今のところ、キャリアをまたいだボルテ通話はできたりできなかったりという状態とのことですが、順次拡大され、いつの間にか普通にボルテでつながるようになっているのではないかと思います。ちなみに、ドコモテクニカルジャーナルは、NTT ドコモのホームページで公開されています。様々な技術についての専門的な解説が掲載されていますが、目次を読むだけでも、今ドコモがどんなことを研究して、サービスに取り入れようとしているのか見えてくるのが面白いですね。通信技術に興味があるという方は、読まれてみるのもいいのではないでしょうか。
グラモは、日本初の LTE-M に対応したスマートロック、グラモスマートロック 4LTE-M を開発し、2019年2月をめどに販売することを明らかにしました。携帯電話の通信サービスのうち、省電力の LTE-M カテゴリー1方式に対応する製品で、携帯電話のサービスエリア内であれば、取り付けるだけですぐ利用できるとのこと。まずは KDDI のネットワークに対応するとのことです。従来のスマートロックは、スマートロックをネットワークに接続するためにゲートウェイ装置やルーターなどを用意する必要がありましたが、LTE-M 方式を採用し、直接ネットワークに接続できることでこの問題をクリアしています。ただし、LTE-M は省電力の通信方式であるとはいえ、通信時の消費電力が大きくなり、電力消費を抑えるために通信の間隔を広げるなどの方法もありますが、通信間隔を伸ばすと鍵情報の更新が遅くなることから、利便性が落ちてしまいます。グラモは独自の技術で対応したとしており、炭酸アルカリ乾電池で最長2年間動作するとともに、鍵情報の反映もすぐできるようにしたとのこと。製品はシリンダーごと交換するタイプで、ドアへ穴を開けたりビス止めするなどの加工は不要。設置後はスマートフォンにアプリをダウンロードし、スマートロックに添付されている QR コードを読み取ることで、暗証番号の発行や施錠などの操作ができるようになります。スマートフォンアプリからの操作のほか、テンキーによる暗証番号入力、NFC、フェリカ搭載のスマートフォン、IC カードの利用や、手動での施錠、解錠を利用できるとのこと。また複数のワンタイム鍵を発行することもでき、一時的に利用可能な鍵を発行し、第三者に使ってもらうこともできるそうです。
従来のスマートロックは Wi-Fi や Bluetooth Low Energy、BLE による通信を利用するものでしたが、今回の製品は LTE-M を利用することで、直接ネットワークに接続することができるというものです。今回の製品のようにシリンダーごと交換するタイプと、既存のサムターンの上に被せる後付け式がありますが、前者は賃貸の家で導入するには非常にハードルが高いですね。こういった製品が活躍するのは、自宅というよりは、どちらかというとコワーキングスペースや貸し会議室、民泊などといった場面かもしれませんね。
コンチネンタルオートモーティブジャパン、エリクソン、日産自動車、NTT ドコモ、沖電機工業、クアルコムの6社は、ドライバーから見えない状況をセンサーや通信機能が補完する安全運転支援技術、セルラー V2X の実証実験に、日本で初めて成功したことを明らかにしました。今年の1月に実証実験の概要が発表され、7月から10月に実験が行われたとのことです。実験はいくつかの走行シナリオに沿って、セルラー V2X の基礎特性の評価を行うもので、移動通信網は既存の LTE アドバンスを使用、遅延速度や最大伝送距離などにおいて、標準化団体の 3GPP が定めた条件を満たす通信性能を達成できることが確認されたとのこと。走行シナリオは追い越しを想定した、前を走る大型車の影響で、ドライバーが見えていない対向車の存在を知らせて、追い越し禁止を指示したり、大型車の先で急ブレーキをかけた車がいる際にそれを知らせるもの、歩行者の飛び出しを想定したもの、道路上に障害物があることを想定したものなどが用意されています。通信モジュールを搭載した車両同士の距離により、基地局を介した通信となる場合や、直接通信する場合などが想定されますが、いずれの状況でも極めて短い遅延が達成されたとのこと。NTT ドコモでは、緊急性を要するものは直接通信が適し、広域の情報収集には移動通信網を用いるのが適しており、併用することで互いの特性を補完できるとしています。
道が狭い、路地からの進入や飛び出しへの注意が欠かせない日本の道路事情では、安全運転支援技術は本当に必要な技術だと思います。誤発進抑制や衝突回避など、車両単独のセンサーやカメラによる支援技術はかなり普及してきましたが、コネクテッド技術はこれから導入が進んでいくのだと思います。専用の通信網を整備するよりも、既存の LTE ネットワークを活用することで利用できる範囲を拡大することができますが、専用に設計されているわけではないネットワークでの通信だと、遅延や伝送可能な距離が要求を満たさない可能性もあります。今回の実証実験では、その確認も含めて行われましたが、既存の LTE アドバンスでも要求を満たすことが確認されたとのことで、今後通信を活用した支援技術の開発が進むことに期待したいですね。今回のニュースは以上です。
12月も早くも折り返し、もう年末に向けた動きが始まっていますね。今年は働き方改革の一環ということだそうで、 NHK の大河ドラマも例年より早めに最終回を迎えました。
もうここらでよかろうかいと、中の人が言ったかどうかは知りませんが、ゆくもばも次回で最終回。
最終回じゃねえよ。
次回は2018年最後の配信ということで、今年の振り返りと行きたいところですが、例年に比べるとあまり散財をしていない感じもするので、ちょっとどうするか考えないといけません。
散財をしていないというと激しく語弊があるような気がしますけどね。
この番組ではお聞きいただいている皆様からの感想やご意見をお待ちしています。
iOS のポッドキャストアプリや iTunes からのレビュー投稿、 Twitter のハッシュタグシャープ YUKUMOBA をつけたツイート、配信に利用しているシーサーブログや、告知ブログ、ゆっくりもばって言ってね、アフター、ザ、ポッドキャストへのコメント投稿、などなど、メッセージをお寄せいただく方法を複数用意しています。配信ブログ、告知ブログの URL は、 小ノートをご覧ください。
告知ブログではごくたまに中の人のイベント参加レポートなどをはじめ、ゆくもばに関連する話題や配信には載せられないようなお話が掲載されることもあります。
いただいたコメントは番組内のコメント紹介でご紹介させていただきたいと思っています。
このほか中の人は YouTube で動画を配信していたんですけど、近頃は諸般の都合で新規投稿を停止中です。チャンネル登録、いいね評価、コメントなどが多くいただけると中の人がまたやる気を出すかもしれません。チャンネルやプレイリストへのリンクはショーノートに載せておきますので、お暇な時に見ていただけたらこれ幸い。
それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは合成音声の作成と編集にチェビオクリエイティブスタジオを使用しています。
構成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は中の人、AKA ハイマウント。
声は佐藤ささらと
鈴木つづみと
嫌でお送りいたしました。